地に期待しながら御言葉に期待というふうに思います。おはようございます。昨日、チャペルコンサートがありましてですね、非常にたくさんの方が来られました。50名を超える方々が来られて、新しい方もですねたくさん来られまして、高校生がこの小川さんの後輩の高校生が、演劇部の方がですね長崎県で優勝した方なんですけども、4人14日に来た方が来られまして、それからそれ以外に、ヨハネ君の後輩のこの子も14日に来たことで来られましたし、それから第一代に今日来たんですけれども、以前私とかジョイ牧師がですね家庭教師として教えた子がいたんですけども、中学の時にちょっとハンデがあったんですけども、その子は高校3年間を終えて今3年生なんですけども、その子も来まして、今日も第一代に来てまして、でまたこの後ちょっと用事があって行ったんですけども、また後から来ると言っておりましたけども、来ましてですね、男の子の高校生の男の子がですから6人ですかね、3つの高校から6人やってきたんですよね。で、まあ、そういうことがありました。まあ、うちの娘も高校生ですので、それからあと中学生もダンスの子供たちが来まして、でそれ以外にもですね、いつも西洋館でゴスペルクラブがコンサートするときに必ず見に来てくれる人がいて、その方を誘ったら来られまして、そして最初から最後までおられまして、最後の招きに応答されたんですけども、その後山本牧師を話しているうちにですね、もういっぺん個人的に救いの祈りを導かれて、はっきりしたも信じられて、今日インターナショナルサービスに来るということでね、英語に興味があるということでね、来られると思いますけれども、そういう方もおられましたし、それ以外にもですね、カトリックから来られた方もおられましたし、それとは別にまた来られた方もおられましてですね、まあ、結構新しい方もいっぱい来られて、あとハンドベルの先生も来られましてですね、でコンサートが終わったのはですね、実は1時間半の予定が2時間ちょっとかかっちゃったんですよね。で普通長くなったからさっと帰るはずなんですけども、終わった後にですね、まあ、ほとんどの人がいつ残っておりましてですね、まあ30分残ったと思いますね。一番残った人は1時間45分。ちょっとこちらが用事がいろいろあってですね、さりげなくこう、ちょっと申し訳ないけど帰ってくれないかなっていう意味だったら申し訳なかったんですけど、それぐらいみんな残りまして、本当に祝福された時ってのは人は帰らないんですよね。ですから、そういう非常に祝福されたコンサートになりました。コンサートとしてはですね、ちょっと大きいかな。1時間半でやる予定は2時間になってしまったので、ある意味でちょっとまずかったんですが、しかし、そんな長くと感じないぐらい神様が祝福しくださってですね、で、みんながその後案内残ってたってことは、本当に喜んでくれたんだなというふうに思います。本当に嬉しく思います。教会の人も入れて、まあ、50名ぐらい、50名超えたと思いますけども、集まっておりまして、本当に祝福された時を過ごすことができました。神様に感謝をしたいというふうに思います。で、この後ですね、映像が出ると思います。ただ、今回はその、映像を撮るってことよりも、この舞台のことを中心に考えたので、ちょっと暗かったりするかもしれませんが、音もですね、ちょっとところどころ失敗したところもあってですね、PA がですね、だから、ちょっと綺麗に入ったことがちょっと心配なんですけれども、でも非常に祝福された時だったので、ぜひ来られなかった方は後でですね、見ていただければというふうに思います。このホームページに出ると思いますので、ぜひ見てほしいなというふうに思います。明日またイブ礼拝があって、イブコンサートがありますので、昨日来れなかった方がまた来ると思いますし、昨日来た方もまた来ると思いますので、ぜひ、皆さんお友達誘ってですね、来ていただければというふうに思います。十字架の生涯を昨日やったんですね。イエス様の生涯を昨日やったんですね。誕生から十字架復活まで、賛美とトークでやったんですけども、非常に良い時を過ごすことができて、良かったと思っております。ぜひ皆さんですね、明日もありますので、読んでいただきたいと思います。もう一つ今週ですね、あったことは、木曜日の日、まあ、多くの、木曜日、今日は休みではないんですけれども、まあ、多くの人がちょっと木曜日はお休みが多いんですが、今回は自由参加ということで、セレンさんの送別会をしたんですね。で、セレンさんも言っておられましたけれども、まあ、平日の夜だし、金曜日だったらね、次の日が休みですけれども、木曜日だし、まあ、そんなに来ないだろうと思ったそうですけれども、20人は軽く超えましたね。30人近く大げさじゃなくて子供も入れれば集まりまして、非常に祝福された時を持ちました。で、みんな持ち寄りだったんですけども、ピザあり、リャオ君が作ってくれた、あれは何でしょうかね、ホットケーキなんでしょうかね。やっぱり、それから、鍋あり、それから、唐揚げあり、 それから、何がありましたかね、素敵なパンあり、お菓子あり、それから、ロールケーキあり、あ、それから、ね、いろいろありました。いっぱいありましたけども、あり余るぐらい祝福されてですね、とても、良い時を持つことができて、本当に感謝をしています。7時半から始まったんですけども、10時までかかったんですけども、ものすごく良い時を持つことができてですね、嬉しく思っています。また、お仕事をされてるね、社会人の方、社会兄弟や千田兄弟や、本当にお仕事があったのに、終わったら飛んできてくださってですね、すごく良い時を持つことができて、本当に嬉しく思っております。またあとちょっとね、セレンさんがね、証を書いていかれたんですね。長崎教会のホームページのために。それは後でちょっとね、今日の説教と関わりの中で、お読みしたいと思います。彼が自分で書いていった、まあ、英語ですけども、それを訳したやつですけども、すごくわかりやすい、とっても良い証なので、後でまたご紹介したいと思いますけどもね、ください。それともにですね、先週はいくつかの箇所に行ったんですけども、共通した証があったんですね。一つはタマラに行った時ですね。まあ、洗礼式があってすごく良かったんですけれども、お姉さんが、先週ですよね、タマラで洗礼式したのね。最近なんかわからなくなってるんですけど、ね、お姉さんがエビノにいて、エビノでしたもし、お姉さん、妹さんが信じて、そして妹さん、お姉さんにですね、電話をしてですね、ご主人が脳梗塞で4回倒れて手術をしてて、食べれない喋れないので、それで、教会に行ってもらって必ず神様治してくれるからって言って、また洗礼受ける前にですね、言われたんです。そしてその後、妹さんが海老野で洗礼受けたんですけども、お姉さんたちそれから教会来るようになりまして、そして、1回目にイエス様を信じられて、それからもう毎回礼拝と聖会は国際で来られます。タマナだけではなくて、アラオンにも来たり、時にはオウムタマで来られたりすることもありますけども、まあ、そういうことなんですね。それで、去年の熊本のキャンプの時に来られてお話したと思いますけども、もう本当に喋れなくて食べれなかった彼がですね、自分の好きなものがいっぱい出て、いっぱい食べて、そして最後にマイクで一言って言われた時ですね、普段でも、もともと喋る時でもそういう時マイク取らなかったご自身が、パッとマイクを取ってですね、もうやめなさいっていうぐらい喋ったんですね、3分以上はね。で、そのことを話しながら、奥さんが洗礼の時に、その証をされながら涙ぐんどられましたけど、もう本当にあんなに話したのは、驚きだったって言いましたね。そして、食べれるようになって話せるようになってきたんですね。で、随分元気になっておられます。で、まあ、そのことも含めて、証をされて洗礼式があったんですね。で、聖霊のネットワークがこう動き始めてきたなっていうのを感じてね、非常に嬉しく思いました。それでね、証なんですけども、飯塚と大村でね、面白い証を聞いたんで、ちょっと共通がある今年は、今回は。ちょっと今、ちょっとパターンが違うんですね。飯塚で、エミ牧師が、まあ、公で話されましたから、公で名前も出しますね。エミ牧師がですね、今、派遣社員をしてるんですね。で、それは、牧師なので、もう本当は正社員になってくると向こうが言うんですけども、直接契約でね。それをすると、正社員になるとやっぱり責任が伴うので、休みたいとき休めないと。派遣だとすごく休みやすいので、派遣社員で言うんですね。ところが、派遣社員をしてると、後から入ってきた人で、そのまま正社員になった人がいて、自分の上司になった人がいて、自分の方が仕事もできるし、キャリアもあるんだけど、向こうの方が上司っていうことになるわけですね。で、ね、でそういう状況で、ちょっといろいろ、思わずこっちが、いや、そうしないでこうした方がいいとかね、いろいろ言うことがあって、で、ちょっと職場がややこしくなっていたそうですね。で、先週、まあ、そのこともずっと感謝をしていたら、神様に、その人を上司としてちゃんと使いなさいって、私が置いた上司だから使いなさいって、かなり迫られたんですね、感謝してるときに。それで、ちょっと今までの態度を悔い改めて、人間的には、やっぱり、やりにくいんだけども、もう意識してきちっと神様の置かれた上司だと認めて、感謝して、やることにしたんですって。それから意識して、もう、ね、そういうふうに対応するじゃんですって。そしたらね、全く変わったんですよ、職場の雰囲気も。それから仕事がどんどん進みになって良くなったっていう話をメッセージされたんですね。そして、本当にその関係も良くなったし、非常に良くなったって話をされたんですね。そしたらですね、その証を聞いて、それは、水曜日かな火曜日か。そしたら、金曜日の日に大村に行ったらですね、今度は辻郷守さん。これも公で言われましたから、辻郷守さんがですね、彼はもう間もなく3月で定年退職するんですね。60歳になられて。で、それで、もう彼ももうキャリアなんですけども、ずっとアルバイトしてる人がいて、で、その人が、ちょっといろいろ問題があって、半年ぐらい前にちょっと揉めた人がいるそうですね。で、その人は しばらくほってよかったんですけど、やっぱり言ってあげないといけない。言わんとわからんのかなと思ってですね。思わず言ったそうです。いろいろね。やっぱりそういう人は言ってもわからないので、揉めたわけですね。ごちゃごちゃね。ね。で、それはまあそれで揉めてたんですよ。そこに上司がやってきたわけです。上司がね。 で、上司がやってきて、この年末の忙しい時期に揉めてもらったら困るって、仕事はそういうことになって揉めたりすると前にも言うからちゃんと仕事してくれって言われたんですね。で、その時はそんなに怒る上司じゃないのに、ちょっとかなり上司が切れて怒ったそうですね。で、その上司は彼よりも若い上司で、彼よりはキャリアが少ないんですね、あの守さんよりね。で、まあそういうことになって、それでですね、面白いですね、すごく年末で忙しくて日曜日も仕事がいけなかったんですけど、その二人にですね、上司が怒ってですね、処分を出すってことになった。どういう処分かというと、もう二人は今度の日曜日は出勤してくれるな、ね、一日ちょっと家で頭を冷やして月曜日から心を入れ替えて仕事に来てくれって言われて、日曜日出勤しなくてよかったんですね。神の憐れみですね。でもやっぱり揉めたことよくなかったんですよ。で、彼は礼拝に来てね、ちゃんと神様に礼拝しながらね、そのことを感謝してたんですって。そしたらね、はっきり示されたんですって。あなたが間違っている。上司が正しいって。それでですね、すごく素直だと思いますけどね、孫さんはね、本当にそうだなと思って、こう言ってました。神の語られるとか示されるってことはね、まだ今まで正直よくわからなかったけど、今回ははっきりわかったんだって。その人によって本人が自分でね、奥さんの牧師がいたんでもないですよ。はっきり自分なんかね、確かに自分が間違ってる、上司の方が正しいと思ったんですって。だからそう示されたんですって、はっきり。今度はすごく。で、こんなにはっきり示されたのは初めてだったって。それが嬉しかったと言ってました。車の中で話しながらね。それで、次の日、月曜日出勤してですね、すぐ上司のところに行ってですね、すいません。すぐ済むので、ちょっと時間を取ってあげませんかって謝ろうと思って。そしたら上司はピクンとしたって言って、それでわかりましたって別室に通されて、入った瞬間ですね、どうしようと思いますか。上司の方がですね、いきなりですね、辻子さんってね、私は若いのにね、あなたの方がキャリアがあって仕事よくわかってるのに、ちょっと失礼なこと言って本当に申し訳なかったってね、向こうが先に謝ってきたんですって。で、びっくりしたって、と思って、だから言ったんです。いや、そんなことはないって。いや、あなたが正しい、私が間違ってたんだって。いや、本当に申し訳なかったってね、孫さん謝ったんですって。そしたら上司がもう楽感動されてですね、それから10分くらいお話しして、最後は上司の方からね、手を出してきて、なんか手を握りしめて握手してくれるんですって、上司が。職場ですよ。全くの職場。世の中ですよ。ほいで、ああ、とか言って仕事に戻って仕事をしてたら、帰るときにですね、漁協に勤めてらっしゃるんですけども、商品じゃなくて、会社にちょうど年末ですから、お歳暮とかいろいろ持ってくるじゃないですか。で、その上司の裁量でみんなで食べたり、分けたりするのがあるじゃないですか。その、商品じゃなくてね、商品じゃなくてね、持ってきて、それをですね、つりこさん、ちょっと来て、とか言ってね、はい。これね、すごくいいやつだから、持って帰りなさいと。え、私は持って帰っていいのかも。カモンカモン、持っていけ、とか言ってですね。で、なんか言ってました。持っていかないと帰って失礼になる雰囲気だったので、とっても良いものをお土産にいっぱいもらって帰ってきました。そうやってね、嬉しそうな顔して、証しをしていました。すごく似てる証なんですよね。感謝してたら神様に、自分よりキャリア薄いんだけど、立てられた人に、ちゃんと従いなさいっていうことを言われて、で、神様に言われたんですね。それで、どちらもその言葉に従ったときに、本当に神様は祝福してくださったって書いてあったんですね。不思議だなと思うんですけど、先週ちょうどその証をね、全然立場が違う女性と男性で、形も違うんですよね。守さんも全くの正社員ですし、ね、愛美牧師は牧師ですから、派遣社員なんですけど、なんか、すごい、へえと思ったんですね。で、神様は感謝してると、すぐ逆転することもあれば、そういう語りかけを与えることもあるんですね。で、みんなそれぞれいろんな形で神様は祝福を与えられますので、ぜひですね、覚えてほしいと思います。まあ、そういうことがありました。さあ、それで今日の説教に入っていきたいというふうに思います。あ、もう一つ上がりしないとね、後ろで今腕を組んでる井上くんがですね、今、豆腐の仕事をされて営業されてるんですけども、ある日仕事に行ったらですね、夫婦で祈って想定もして、それから、教会に来て、ちょっと祈って、そう、行ったわけですね。夫婦でしっかり祈った後ね、教会に寄って行った。それで午前中ですね、もう全くダメだったんですって。売れなかった。ね、営業しますからね。そしたらですね、午後ですね、中林役所でですね、希望の言葉を歌いましたよね。あれだよね。希望の言葉を中林役所になってですね、車の中でね、思いっきり歌ってたんですって。そしたらいきなり外からですね、窓を叩いてですね、豆腐を売ってくれっていう人が出てきたですね。で、いきなりですね、ちょっと家まで寄ってくれって家まで行って豆腐、いろいろ売れてですね、今までの最高記録をその日作ったんですって。 あんまり驚かないんですね。で、あんまり喜んだのでね、彼からメールが私に来たんですよ。で、彼からですね、肯定的なメールが来たこと今までなかったあんまり。えらい喜んでですね、メールが来たんですね。ね。で、次の日ですね、すごく良くない場所に行ったそうですけどね、今日行ってやってやろうと思ったらですね、ダメだったそうです。だから、言ったらね、減り下らないといけないってね。でも、その日本当に最悪で、もう今日は最悪の記録だと思ったんですって。で、なんかものすごく落ち込んだんだけど、その時にその賛美を思いっきりしてたら、なんか向こうから人がどんどんやってきて、今までで一番多く売れた日になったんですって。で、わざわざ私メールまでくれました。ね、まあ、本人が、明かしていいですって言うからね、今明かしてますけど。なのでですね、うまくいかないことってあるんですよ。で、すぐに結果が出るときと、簡単に出ないときと両方あります。で、いずれにしても、私たちは神様に感謝をするんです。なぜか。それがキリストが喜ばれる、望んでいることだから。結果を見るために感謝をするんでありません。主が喜ばれることだから。そしたら、神の言葉に従うから、必ず結果は出ます。神のとき。最高の結果が必ず出ます。神の時に。すぐかもしれないし、しばらくしてかもしれないし、何か語られた後に従った後かもしれないし、それは主に主権があります。でも私たちはですね、ぜひ感謝をして、神様の栄光をお互いね、見ていきたいというふうに思います。さあ、それで聖書に入っていきたいと思いますが、今日は、マタイの一章、イエス様が誕生したところの記録ですね。一章の18節から、まあ、1ページですね。どの聖書を持っている方も1ページだと思います。マタイの福音書1章の18節、イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって見守りになったことがあったと。これはその母マリアはヨセフの妻と決まっていたがというのは、まあ、今で言えば婚約ということになりますね。まあ、昔的な言い方としては許嫁付けということですけれども、ただこれは、ユダヤの世界では結婚と同じぐらいの重たさを持ちます。だから婚約で言ったらですね、もう結婚しているものと同じぐらいに周りも本人も見ます。ただし、結婚するまでは、もちろん一緒に生活をしたり、そういうことはありません。これはね、間違いないでください。ね、今は、結婚する前でも平気で、一つになったり、婚前交渉っていうのは悲しいけど、普通になっておりますが、聖書ははっきりと罪だと言います。それは決して幸せをもたらしません。決してもたらしません。教会ははっきり言わないといけません。ほとんどの場所はもう言いません。で、ある教会はいいよいいよと言います。聖書はそんなこと言ってません。これはっきり語っておかないといけませんね。教会がそういうこと言わなくなったらもうおしまいです。ね、これは間違いないでください、ね。特に若者たちにきちっと伝えておかないといけません。明らかに聖書はそれは罪だと言います。そしてそれは必ず祝福ではなくて、悲しみや苦しみをもたらす結果になるということなんですね。で、この時、マリアとヨセフはまだ結婚してなかったけども、婚約、今では婚約、言い名付けですね。そして結婚と同等の重たさを持ってたんです、当時の社会では。だからですね、マリアが聖霊によって身をになったと書いてある。その通りなんです。私たちはそれを知ってるからですね、皆さんもちろん聖霊によって身ごもったって信じてますよね。クリスチャンの方は当然ですよね。大丈夫ですよね。時々リベラルの方はそう信じてない人がいてびっくりするんですけども、イエス様は聖霊によって見守りになったんですね。これは私たちはもう遠出のこととして受け取ってますが、普通で言ったらそれはありえないのです。だって男性と女性が交わらなければ子供は生まれないわけですよね。当たり前ですよね。ところが、イエス様は聖霊によって見守りになったのです。これ大事なところなんですね。だから私たちはイエスをキリストとして信じているのです。今でもイエス様のことをマリアの聖児だという人は後を絶ちません。で、思ってみればですね、神様だからそんなことやるのは分かってたと思うんですね。でもわざわざ処女マリアのところに来て、聖霊によって身ごもらして、十月十日お腹にいて、全く人と同じように生まれたんですよね。面白いですよね。桃から生まれた桃太郎って話が日本にはありますが、イスラエルだからスイーティーにしましょう。スイーティーがなんかってですね、こうね、スイーティーが、オリーブ山からですね、こう転がってきたと。それで、ヨセフとマリアがですね、こう見たらパッとこうやってきて、マリアに当たってしまったヨセフがパッと止めたと。そしてですね、なんだこのスイーティーはちょっと大きいじゃないかって、バンって割ったらですね、中からパッとイエス様がですね、ウルトラマンみたいにボンと現れた。でね、スイ太郎とか言ってですね、笑いますけどね、そしたらですね、明らかに人と違うんだから、これは特殊だと思うじゃないですか。そんなことしなかったんです。なんでだと思いますか？全 全く人と同じようになられたのです。すごく大事なところなんです。イエス・キリストは罪の種を持っていません。聖霊によって身ごもったから。もし男性と女性によって生まれたならば、いいですか、それは人です。罪があります。いや、いいです。これすごく大事なんですね。どんな素晴らしい宗教家も、教祖も、みんな人間なのです。神になったって言ったら人間なのです。罪があるのです。そんな人を拝んだり礼拝したりする必要はありません。尊敬はしても、そんな人を礼拝したり拝む必要などは全くありません。でもイエス・キリストは、全く神だったにもかかわらず、私たちを愛して私の贖いをするために、あえて人と全く同じところを通るために、母マリアの、少女マリアのところに身をもってくださったんですよね。あれ、だからイエス様は 100% 人となったのです。でも 100% 神だったんです。そしたら 200% かというと、そうじゃないんです。わからないでしょ？わかりません。これは知性を超えてるんです。いいですか？ 50% 神で 50% 人で、半信半疑だったんじゃありませんよ。完全なる 100% 人で、完全なる 100% 神だったんです。足して 100% なんです。わかんないですね。わかったらおかしいんです、皆さん。私の知性よりも神の方が高いんです。だから信じるんです。この知性でわかるような神様を信じる人なんかありません。エホバの証人もそう、統一教会も聖書を理解しようとした。だからおかしいことになった。私たちは理解できないことがいっぱいあるんです。当たり前です。神様の方がはるかに高いんですから。いいですか？わかるけれども、わからないでしょ？わかりますね。神は 100% イエス様は人となってくださって、でも 100% 神だったんですね。これね、これはね、イエス様を信じて聖霊が心にあるとね、私が今話していることをね、あ、そうだなって無理なく信じるでしょ？無理なく信じる人は聖霊がいるんですよ。これは。これ聖霊がおられないと無理です、やっぱり。ね、だからね、でそれが聖霊がいらっしゃるとこれは信じるんですよね。でマリアからイエス様は聖霊によって身をもったってね、すごく大事なところなんですね。ぜひ覚えてください。ところですよ、さあ私たちはこれをね素直に受け取った、神様素晴らしい人となってくださったんだって嬉しいじゃないですか。でも夫のヨセフにしてみたら、次ね、夫のヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めたと。結婚もしないのに子供ができた。しかも、ヨセフが夫と決まってたのに、聖霊によって身をもったんですけど、その時分かってないからね、まだ。この後ね、天使が夢に現れて教えますけど、ショックだったでしょうね。あんな清純な、信じきっていたマリアが、身ごもっちゃった。え？もう女の女性なんて信じられない。あんな清い顔して、あんな素敵な顔して、ってね、ショックだったと思いますよ、いや、真面目に、すっごく。でも面白いんですね、これ聖書見てるとね、晒し者にしたくなかったって書いてある。本当にヨセフはマリアを愛してたんですね。そういう状況になって信じれなくて、驚いたりショックだったし、ある意味でちょっと、と思ったと思うんですけども、内密に晒せようとしたってことは、公にしたくなかった。ですね、傷つけたくなかったんですね。なんかすごく、じゃあヨセフのマリアの愛を感じるんですけどね。そしたらですよ、次ね、20節、彼がヨセフがこのことを、ね、マリアのことをね、どうして思ったんだろう、信じられないと思って考えた。思い巡らしていた時って書いてある。大事なところです。思い患ってる時とは書いてないんです。思い患いは祈りではありません。悩むんですよ、自分で考えて、どうしてマリアはあんなになったんだろう、なんでマリアは分からなくてたんだ、で誰なんだ相手は、どういうことなんだろう、こう思い悩むんですよね。やってませんか、これ思い煩いなんですよ。これ思い巡らしてるときって書いてある。思い巡らすっていうのはそのことをイエス様のもとに持っていって、イエスが思いは神様語る場所ですからね、イエス様どういうことなんですかって、マリアは身ごもりましたって、どういうことなんですかって、信じられない、まだ信じられないんですよ、どういうことなんですかって、どう考えてもわからない、イエス様どういうことですかって、なんでこんなことをされたんですか、もう何も信じなくなってしまいますよ、教えてくださいよってこう思い巡らすわけですよ。神様の前に主に打ち明けながらね、これは思い煩いとは違うんです。神の前に注ぎ出して神様に聞きながら思い巡らしたわけですね。これは祈りの一つのスタイルです。そしたらですね、面白いなと思うんですけども、主の使いが天使です、夢に現れていったと。ということでヨセフは思い巡らしながら眠ったんですね あの、真理のクリスチャンセンターはヨセフというクリスチャンでもいい人がいっぱいいますね。ね、思い出して、ね、祈りながら、あの、祈り、思い巡らしながら眠ったんですね。で、すごいだと思うんですけど、この時天使は夢の中に現れたと書いてある。で、ルカの方に、ルカの一章の方に、マリアの方の天使がやってきて受胎告知となるんですけども、マリアの方に現れたところがあって、それも天使なんです。これ、寝てません。女性は寝ないんですね。あの、ま、天使がやってきてマリアに教えるんですね。これ天使なんです。面白いなと思うのは、イエス様の誕生というすごい重要なことを、天使がどちらも来たんです。で、ヨセフの場合は、眠ってしまって、その時天使が夢の中に現れたんですね。で、夢の中に現れて天使が言うわけですね。ダビデの子のヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。で、思い巡らしていて心を痛めていたヨセフに、イエス様は、悪聖霊様は、神様は天使を使わして、ダビデの子ヨセフ、恐れないで、ね、マリアを迎えなさいと。その胎に宿っているのは聖霊なんだよっておっしゃるんですね。それを聞いて、あのヨセフはほっとしたというか、嬉しかったと思います。やっぱりそうだ、聖霊だったんだなって。それで、でも、すごいですよね。こういうことを信じれるっていうのは、ね。で、面白いのはね、ものすごい具体的なんですよ。男の子を産む。その名前はイエスとつけなさい。名前して。で、この方こそ、このイエス、このイエスこそ、ご自分の民を、まあ、狭く言えばイスラエルの民、ユダヤの民。もうちょっと広く言えば、キリストを信じる新約の民ですね。その民をその罪から救ってくださる方ですと。男の子が生まれる。名前も示して、使命まで語ったんですね。皆さん、神様はものすごく具体的に語ってくるんです。神様はあやふやな方じゃありません。で皆さんね、お子さんと話すとき、友達と話すとき、夫婦で話すとき、まあ、日本人はあの灰色が好きであやふやにしますけど、関係が悪くなかったら、具体的に言いませんか。ね、あの、ね、明日のコンサート来てくれませんか。ね、7時からですけど、もう3時からリハーサルしたいと思うので、2時半には来れますか。いや、2時半には無理です。やっぱり3時半か4時になります。あ、4時ですか。4時があるんですね。とか言いながらですね、こう具体的な話でしょ。ね、いや、あの、すいません、場所がわからないので、どこかに来てください。どこがいいですか。とか言ってね、あの、セネさんの、あの送別会の時にですね、一人の兄弟がとても面白い話をしてました。浦上駅に英語ができない私に迎えに来てと言っていたと、ね、なんか、まあ、その話したら長くなりますけど、すごく面白い話があったんですけども、ね、どの場所にいつ来てくださいって具体的にでしょ。普通ね、なんで神様になったら急にアフェアになったりするんでしょう。そんなことはないです。神様は具体的に語っていきます。ただ普通はやっぱりそれを確認するにはちょっと時間がかかりますね。それに間違いやすいから吟味しないといけません。ただ予言の働きがあると非常にわかりやすく具体的に語ってくるんです。もちろん吟味しないといけません。しっかりと。でも予言の働きがあることによってより早くより正確に具体的にいくことはできるのは確かです。でまた聖書を読んでいたり祈っている時に神様が語ってくるんですね。例えば、この山里ゴスペルクラブが先週の金曜日で、昨日の土曜日、コンサート、まあ、教会のコンサートを手伝ってきました。明日もやりますね。この山田とゴスペルクラブっていうのは2005年ぐらいにはっきり神様に示されたんですね。ゴスペルクラブを作りなさいって。教室じゃありませんって言われたんですよ。ゴスペル教室は誰かが教える教室。クラブを作りなさいって言われたんですよ。みんなで一緒に歌うクラブ。そして、名前は山田とゴスペルクラブって明確に言われたんですよね。はっきり言われたんで、そしてこのゴスペルクラブが多くの扉を開くって言われたんですよ。あの昔からいた人は私が言ってたこと覚えてるでしょ。覚えてないですか。まあ、ね、ゴスペルクラブの人と妻は少なくとも知ってます。私がいつも言ってましたからね。でうちの奥さんに任せたんですよ。私音楽がそんなできないからやってくれないかって言って妻がやったんですね。で山田とゴスペルクラブって名前だったら、それが浦上教会も開いたし、ブリックホールも開いたし、聖火も開いたし、それを通してね、いろんな方が来られてますよね。今実際に今回のコンサートは200億円を超えましたよね。そこに来た人たちが昨日もたくさん来ましたよね。神様言った通りなんですよ。見事なんですよね。これはほんの小さなことです。で皆さん他にも神様は、ね、具体的に語ってくるんです。ですからこれどうぞ覚えてください。ただし吟味してくださいね。私は間違いやすいので。それとこの時夢なんですよ。夢を通して語られるんですね神様。 で、皆さんどうでしょうか。私ね、昔、最近見ないけど、よく空飛ぶ夢見たんですね。空飛ぶ夢、本当よく見たの、私は。空飛ぶ夢見たことのある人は、すいません。あ、私よく見たんですよね。あ、少ないですね、意外と。で、私、憧れてたんですかね。もちろんそれにメッセージがあったかもしれませんけども、夢は、夢を通して神は語るんですが、同時に気をつけなきゃいけないのは、夢は全部神様じゃなくて、自分の潜在意識もあるんですね。秋元牧師はこの御子に帰したって本の中に面白いこと書いてました。ある時夢を見たんですって。でね、バナナをね、剥いてですね、こうね、食べるんですって。で食べた時もなんか口の中にその甘さがふわーっと出てですね、もう、ものすごくこう、美味しくてね、実感したら、はっと目が覚めたんですって。で、現実よりもリアルだったんですって。断食2だったそうです書いてますね。これ読まれた方してでしょうね。それは何か言ったらバナナを食べなさいという示しではありません。お腹が空いていて、それの潜在意識ですよね。気をつけてくださいね。好きな人と結婚式してる夢を見たりする男性が同時に7人いたりするわけですねそしたら7人とも間違ってるか1人だけ正しいかですよねだから本当に吟味が必要なんですよ。でも夢を通して確かに神は語る。潜在意識の場合もあるし、気をつけてください。悪霊の場合もあります。見終わった後、恐れが来たり、震えが来たり、恐怖が残る場合は、ほとんどの場合、悪霊です。だから、よくわからないときは相談してください。最後はご自分で吟味しますけれども、助けはできると思います。で、夢を通して語ることがあるのでね、ぜひね、それを覚えてほしいと思いますね。で、さあ、夢を通して語られたんですけども、このときに、ご自分の、この方は、イエス様はどういう方か、ご自分の民をその罪から救ってくださる。罪から救ってくださるのはイエス様なんです。今日大事なことがあるんですが、そのうちの一つはこれなんですよ。罪から救われるのはキリストだけなんです。なんですね。さっきも言いました、いろんな宗教があって、教祖がいて、そしてそれなりにいろんな技をするかもしれません。でも、罪の救いを与えるのはイエス・キリスト以外ないんです。罪から救い出してくださる方は、イエス・キリスト以外ないんです。十字架以外には罪の救いはありえないのです。そして人は罪を持っている限り永遠の御国の天国には行けないのです。時々クリスチャンよりいい人がいるって言ってね、つまずく人がいるんですけど、クリスチャンよりいい人いくらでもいます。あ、このことでまずいですけど、牧師よりいい人いると思います。いい人は。でもそのいい人は罪がないのがあるんです。その罪はイエス・キリストの十字架以外によっては、贖えないんです。どんないい人であっても、罪の償い、わかりやすく言いますよ。贖いって本当に言うんですけどもね、罪の代価は払えないのです。一生自伝事業をして人のために死んだとしても、贖いはできません。罪の借り取りはできません。キリストが私の身代わりに十字架で罪の呪いと裁きを引き受けた。これ以外にないんです。神であられた方が人となって、全く私たちと同じようになって、あの十字架で死んで復活しなさった以外ないんです。で、これが救いなんですよね。で、もうちょっと言えばね、罪ってのはね、私たちの人生をね、破壊してくるんです。でさ、イエス様を信じると罪から救われるんです。そうするとどうなるかね、自由になるんです。でもある方言います。クリスチャンは不自由だって言いますけど、そうじゃない。これはね、日本人は特に惑わされてますね。本当にそれ強くあると思います。これ間違いないですね。罪から自由になったら、私たちは人からもお金からも罪からも本当は自由になるんです。本当は。ただ私たち罪がまだ残ってるから、ね、まだまだ不自由な部分があるんですけど、本来は罪から解放されたら自由になるんです。で、ある方は神の奴隷になったら嫌だと言いますけど、逆です。神の奴隷になったら他の全てから自由になります。で、神様は私たちを命をかけて愛してくださった方だから、この人の奴隷になったら最高の祝福が来ます。もう奴隷やめたくなくなります。だから旧約聖書にあるんですよ。奴隷を解放するとき、その奴隷がやめたくないというなら連れてきて耳に霧を通せって書いてある、はっきり。本当に主人のところから離れたくないんです。皆さん、ほとんどの人は奴隷ですよ。罪の奴隷、人の奴隷、お金の奴隷、会社の奴隷、世間の価値の奴隷、人の目の奴隷です。特に日本人は江戸300年のおかげで、人の奴隷、人の目の奴隷になってしまいました。世間体の奴隷になってしまいました。いろんなものに縛られてるんですよ。縛られてるんですよね。でも本当にキリストを知って罪から解放されたらね、自由になるんです。これは素晴らしいですよね。 でね、ちょっとセレンさんの証を読みたいんですけど、まあ、全部読むとあれなんですけど、すごくいい文章なのでね、ちゃんとね、込み出しまでつけて書いてくれてるんですよね。いや、本当にすごいですね。セレンさんね、これ、心から楽しんでいた飲酒からの解放。あの人酒飲みだったんですね。知らなかった。ね、私はね、セレンさんね、父親がカトリック、母親がプロテスタントの福音派の信徒という、いわゆるクリスチャンホームで育ちましたと。ね、小さい時からカトリックかプロテスタントの教会へ通い、ね、どっちかに行ってたと。聖書にある良いことと悪いことは、ちゃんと区別できていたと思いますと。小さい時から通ってたから、まあ、区別できていると。地元のカトリックの高校へ進みましたと。フィリピンでは、大多数がカトリックの学校へ通っています。本当にそうです、これは。フィリピンはカトリックの国なので。ガールフレンドから誘われて、世界規模のカトリック団体、ユース・フォー・クライストに参加し、カトリックの団体ですね、宣教団体。熱心に活動しました。高校時代熱心だったんですね。そしてカトリック教会で洗礼を受けました。高校の時。私はその頃、お酒を飲むことを始めました。高校生で、カトリックで洗礼を受けて。カトリックは結構飲むんです。神父さんの中で、アルコール中毒の人いるんですよね。生産のミサのワインを飲むからね。これね。ね、で、とても楽しく、悪いとも間違いとも思うことなく、時にはお酒を飲み、そのまま学校へ行くこともありました。カトリックの学校はお酒飲んで行っても大丈夫なんですね。両親はそれをとても嫌がっていました。両親は嫌がっていたと。で、込み出し。二つ目、拍車のかかった飲酒の楽しみ。で、いや、彼が書いておるようにですよ。バイオにある大学に住み、バイオに行ったんですね。うちの娘もバイオに留学したんですけど、両親から離れて、大学の寮での生活が始まりましたと。そこで、今度はお兄さんから、お兄さんもいたんですね。お兄さんから、兄からお酒の飲み方を教わり、もっと楽しくお酒を飲むことができるようになりました。すごいね、そう書いてある。ね。毎日お酒を飲み、心から楽しんでいました。高校の時に加わっていたユース・フォー・クライストの活動も再び始めましたが、あまり熱心にはなれず、信仰はダウンしていきました。カトリック教会は通っていましたが、自分は満たされず、何かを自分は探していました。ペンテコステ系のプロテスタントの教会から流れてくる賛美に、心が触れられて言っていました。そこでの賛美に非常に心が惹かれて、継続して通うようになりました。うちの教会にもそれで来てくれたのかな。で、またそこで語られている御言葉や説教が、毎日の生活において多くの力を与えられました。日常は、ただ毎日お酒を飲んで楽しい時を持っていましたと。教会に行ってすごく恵まれたけれども、毎日の生活はお酒を飲んで楽しんでたと。で、正直ですね。で、カトリックからプロテスタントに、次のコミですね。大学卒業後、就職し、マニラに今度は来た、住むようになったと。今度は職場の仲間とお酒を飲み、毎日楽しんでいました。日曜日にはカトリック教会へ通ってはいました。その頃、妻と出会い、交際する中で、プロテスタントの家庭で育った妻から、プロテスタントの教会へ行った方がいいよと言われ、大学時代も行ったことがあるので、のどく程度に行っていました。そこで会った人々から何か自分とは違うものを感じました。例えばそこにいる人々は全て自分より若い人ばかりだと思いましたが、実際は自分より年上の人ばかりで、10歳以上も年上の人もいましたと。若かったってことですね。輝いてたってことですね。これ悪い意味で言ってるんじゃなくてね。で、彼らは何か光っていて輝いていますが、自分はそれがないとショックを受けました。しかし同時に自分もそうなりたいと主に祈り、プロテスタントの教会に通い始めました。そこでは神様が自分のそばで現実に生きて働いていることをさらに深く実感できました。再度その教会で洗礼を受けて結婚しました。まあ、もう一度プロテスタントの教会で洗礼を受け直したわけですね。妻は生まれ育った田舎に住み、私はマニラで会社の寮に住んでいました。私は毎日ちゃんと仕事をし、ここでもお酒を飲んでいました。そして牧師の訪問、次ね、大がある頃マニラで通う教会の牧師が直接私に会いに訪ねてきました。そういったことはまれなことで少しびっくりしましたと。牧師はいきなりお酒を飲むことはよくないと聖書の言葉から説教されました。箴言にはブドウ酒はあだける者、強い酒は騒ぐ者、これに惑わされる者は皆知恵がないとありますが、お酒のない生活など考えることがないほどお酒を飲むことが大好きでしたので、その時はその言われたことを気に留めることさえありませんでした。しばらくして再度牧師は訪ねてきて同じことを語っていきました。その時も何も頭に残りませんでした。お酒を飲むことが一番の楽しみで、間違っているとも思えず、やはり毎日飲んでいました。自分が間違っています。次の題ね。しばらくして再度牧師が訪問してきて同じことを語られました。その時はなぜか、御言葉にもあるようにイエス・キリストは自分がお酒を飲むことを喜ばれないと思いましたと。この時思ったんですね。 自分の内側に、確かに牧師が語ったように、お酒を飲むことは良くない、間違っていると初めて分かりました。神様助けてと祈ると。その時から私はイエス・キリストのためにお酒をやめたいです。神様、こんなにお酒が大好きな私ですが、お酒をやめられるように助けてください。お酒を飲みたくないと願いますようにと祈り始めました。会社の寮住まいですし、それまでのこともあり、あちらこちらでから毎日お酒を持ってこられたり、お酒に誘われたりしましていましたが、その都度、主を助けてくださいと真剣に祈りました。しかし会社や寮の中で、仕事仲間からの誘いや進みはやまず、あだけられることもありました。でも、ただただ神様に祈りました。次の代は亡くなったのを見たいという思いですね。そういった状態がしばらく続き、数ヶ月して、自分にはお酒を飲みたいという願いがないことが分かりました。亡くなっていたのです。高校時代から続いていたお酒を飲もうという思いがなくなっていました。25歳の時です。信じれないことでした。本人が一番驚いたことでしょう。その時から今までも周りの環境は変わらず、会社の寮住まいですし、仕事仲間はお酒を飲んでいます。私の隣でお酒を飲んでいようとも、誘われようとも、勧められようとも、お酒を飲みたいと少しも思わなくなったのです。今29歳で、あれから4年以上経過していますが、周りがお酒を飲んでいても、全くお酒を飲みたいという願いはありません。私はいつも神様の喜びで満たされています。飲酒から解放しなさった主イエス・キリストに感謝します。フィリピン・マイラ大住セネン・ブノ・ルナって書いてありますね。神様に感謝をしたいと。セネンさんが特別だと決して思わないでください。いろんな人の証しをね、しました。人吉のダビデ・メガネ牧師もそうですし、九州の場合はお酒だけじゃなくてギャンブル、パチンコ。これにやられてる人が実はたくさんいるんです。牧師をしていますと。ちょっと考えられないお金をそれで失った人を私何人も知っております。辞めたくても辞めれない人ですね。これ罪なんです。罪と悪霊だと思います。で、私には何もできません。本当にできません。でも、本当に本人がイエス・キリストに助けを求め、救いを求めていくならば、イエス様はエコヒギなんかありません。その人を助けられます。で、これが罪の縛りなんです。人間は自分で自分を変えたくても変えれない。やめたくてもやめれない。あるいは、こうしようと決めてもこうしできない。まあ、うちは新年が11月だから、ね、元旦にやるとは言いませんが、もう今は、三日坊主よく言うじゃないですか。ね。で、笑えないですよね。いろんなところでね。人ってなかなか、やめれなかったり続けれなかったりするでしょう。本気で決心しても。それが弱さで罪なんですよ。変えれないんですよ。許せなくても許せない。変わりたくても変われないって。これ罪なんですよ。その罪から救い出してくださる方は、イエス・キリスト以外ないんです。で、イエス・キリストの救いは、大きいんです。ある方は、ある許しと解放を受けましたが、まだ受けてない部分がある。落ち込む必要はありません。求めればいいんです。頑張るんじゃなくて、求めるんです。この人は自分にはもう本当にお酒が大好きでとてもできないからって認めたんですよね。自分ではできない、だからひたすら祈った。誘われた食べ事にとても勝てないから助けてって真剣に祈り続けてたらもう本当になくなったって。彼の場合時間かかってますよね。半年かかってきてます。人吉のダビデ村上牧師の場合は、ね、娘手を骨折した晩本気で悔い改めたら次の朝全くなくなっていた。だからちょっと本人が一番驚いてますけどね。それから9年以上経ってますけど、全くもう生まれた中学生から飲んでたお酒入れなくなったって、ね。まあ、お酒に限ったことじゃありません。いろんな誘惑があります。みんな違います。で、なのでですね、罪っていうのはね、相当な怪物なんです。だから罪に苛まれて自分で自分を責めて落ち込むことから解放されましょう。私たちは罪に勝てません。宗教はひととき忘れさせてくれますが、本当の解決を与えません。イエス・キリストの十字架だけが本当の勝利をもたらします。で、この方に向かって叫んでほしいですね。この方に向かって求めてくだされば、主はそこから救い出してくださるんですね。で、それはね、自分を嬉しくするだけじゃなくてね、人々の希望になるんです。人々の希望になるんですね。それはね、ぜひ覚えてください。そしてもう一つだけね、ちょっと時間来てますが、もう一つだけ、この後ね、こう書いてありますね。この全ての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためだった。旧約聖書で前もって語られた。それが23節。身を諸女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。これ偉大者の言葉です。旧約聖書で語られた言葉が 成就したんですよ。イエス様のことは、イエス様生まれるもっとも何千年も前から、もう旧約聖書で語られていたんだ。ここだけじゃなくて他にもいっぱいあります。訳すと神は私と共におられるって意味です。で、もう一つイエス様の大事なことは、罪から私を救うだけではなくて、私たちと共におられるんです。キリストを信じたとき、私のこの地に住んでくださって、決して私たちから離れないんですね。皆さん、人はね、例えば親子、夫婦、本当に子供のことを愛している、伴侶のことを愛していて、一緒にいてあげたいと思っても、一緒におれない。今日、第一礼拝から、早朝礼拝に来た方がいます。昨日、教会に泊まって。模擬試験がある。で、夜の礼拝も出れない。でも、模擬試験、今日は大事な模擬試験だから、礼拝出てから行きたいと言ってですね、絶対起きれないので、教会に泊まって行かれました。で彼は、今試験場にいますよね。私は自分浪人したからですね、すごくわかるんで、一緒にいてあげたい。親もそうでしょう。いれませんよ。自分で受けるしかないんですよ。でも、キリストは、その場にいて、彼と共に、今きっと、彼の共に、その場にいて、助けてるはずです。一番それを知ってるのは彼自身です。あります?イエス・キリストは、決して私たちを見捨てたり、話したりしないんです。一緒にいるんです。で、このね、共にいるってことがどれほどすごいかって。病院を訪問するとね、こんなに喜んでもらえるのかっていうぐらいね、特にご年配の方、長く入院してる方は喜んでくれるんですよね。で、痛みがなくなることも嬉しいんですけど、手を握ってあげるだけで痛みは半減するって言われるんです、本当に。一緒に、誰かが一緒にいてくれるってことが。だから、イエス様は共にいて、決して私たちを見捨てたり離れたりしないんです。で、これはお話じゃありません。見えない現実です。見えるものよりはるかに確かな現実です。主はあなたと一緒にいます。あなたがどこに行っても、どんな状況になっても、どんなにあなたが失敗をしても、罪にまみれても、キリストはあなたに取ります。そして、あなたにことから離れません。捨てません。ことを覚えてください。私たちは忘れることがある。私たちは時々心の密室にですね、イエス様すいません、しばらく奥の方に入っていってください。ちょっとすいませんと。でも、イエス様の方は、私たちから離れません。これはね、どうぞ覚えてください。ジョン・ウェスレーというね、イギリスを変えたと言われている人です。ね、メソジストっていうのは、ジョン・ウェスレーが始めたグループで、メソジストっていうのは最初は、アタケの言葉だった。あいつらメソジスト。イギリス国教会が、あいつらメソジスト。酒も飲めない、タバコも吸わない。ね、もう神様としかわからない、あいつらメソジストって言って、散々言われたんです。これは、髭の言葉だった。ところが、歴史は証明します。メソジストはイギリスを救ったと言われています。禁酒法を作ってもイギリスは変わらなかった。でも、メソジストがイギリスを救ったって歴史が証明している。最後にウェスリアンは、サーの証拠をいただきます。歴史的事実です。歴史が証明している。彼が一番大事にした説教は何か。主共にいます。これに勝る祝福はないというのが彼の説教なんですよ。癒しも奇跡もあったんです、当時。ところが彼は、キリストが共にいる。これに勝る祝福はないっていうのが彼のお箱の説教だったんです。どんな苦しみがあっても、どんな病があっても、どんな困難があっても、キリストが共にいる。これに勝る祝福はないって。キリストが共にいれば大丈夫っていう説教だったんですね。私ね、これすごく好きなんです。クリスチャンの醍醐味はね、キリストが癒してくださる。キリストが助けてくださる。こじれた環境を回復してくださる。盲人の目を開いてくださる。車椅子に立たせてくださる。死に蘇らせる。全部本当です。神様にはできないようなことは本当にありません。でもだからすごいんじゃないんです。イエス・キリストは私の苦しむところに来て、決して私たちを捨てないのです。どんなことがあっても見捨てないのです。そこにいてくれるのです。そして悲しみと苦しみのその場所が祝福の場所に変わるのです。キリストが一緒にいたら、命をかけて愛してくださった方がいたら、それが一番大きな祝福なのです。でその祝福は当然奇跡をもたらすんですよ。結果として。だからね、これ二つ書いてあるんですよ。ヨセフに向かってね、この方イエス様を救うって言って、そしてインマヌエルと呼ばれる。主が一緒にいてくれること。罪から救ってくださる方。これがイエス・キリストなんですよね。で今日皆さんクリスチャンだからね、伝道会じゃないんですけども、知ってるはずのことなんです。知ってるはずのことなんですが、知識として知ってることと、皆さんが生活で実感してることは別なんです。ぜひこの週ね、本当にイエス様が一緒にいるって。本当に罪から救ってくださる。この縛りから、この束縛から解放してくださるってことをね、実際に体験してほしい。あなたが求めるなら、 主はその恵みをくださいます。でそれはね、私の信仰を引き上げてくれます。ぜひそのことをね、覚えておいただきたいと思います。ヨセフは眠りから覚めて、主の使いに命じられた通りに妻マリアを迎え入れ、子供が生まれるまでは彼女を知ることがなかったんです。マリアは処女のまま身ごもり、処女のまま出産します。そしてその子供の名をイエスとつけた。言われた通りにイエス様とつけました。マリアは実に従順です。マリアは本当にキリストの、人としてのキリストの母として選ばれただけの砕かれた心と、ヨセフとマリアは素晴らしい心を持っていました。ただ残念なことに、カトリック教会が言うマリアは、この聖書が言っているマリアとはちょっと違う、違う霊的な存在が出てくる。だから混乱するんですね。聖書に出てくるマリアは本当に心砕かれた、ね、キリストの母として、人となったキリストの母として、神の母じゃないですよ、人となったキリストの母として選ばれた素晴らしい信仰者です。私は彼のから学ぶことはいっぱいあります、ね、でも覚えてください、生まれるまで主女だったんですね。でもこの後エス様に弟がいます。ヨセフとマリアの子供です、ね、あ、そろそろ終われっていうサインですね。すいません、12時を過ぎましたから、終わりなさいというサインが出ましたので終わりますけど、どうぞ、あのこの後ね、カトリック教会の一部の人はね、でもね、一部の人はね、マリアは生涯少女だったって言ってるんですよ。これは無理があります。そんなにマリアはね、記憶してなくてもね、大丈夫。イエス様が生まれた後、ま、ヨセフとの間に子供ができて、弟ができた、全然いいじゃないですか。それでマリアの価値が落ちたりしませんよ。全然構わない。その方が自然でしょう、ね。で、ね、だからそれが聖書のってことですね。これどうぞ覚えてください。ね、で、イエス様は罪から私を救い、そして私たちから離れません。そしてイエス様は、あてか神様は夢を通して語ることがある。具体的に語ってくださることがある。ぜひそのことをね、覚えていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日はキリストの誕生を通して学びました。どうぞ、単なる知識ではなくて、私たちが知識でも教義でもなく、それは大事ですけれども、本当に生活の中で、家庭や職場や学校や教会の真っ只中で主が一緒にいてくださるということを本当に実感し、またキリストが罪から救い出してくださるということを深く体験して、神様の素晴らしさをもっと深く、もっと豊かに知っていくことができるように導いてください。お祈りしたいと思います。罪があると、祈りは答えられませんので、身近く悔い改めしましょう。しゃべれました。何をしてほしいのですか。今素直に、具体的に、大胆にあなたの願いを主の前に出してください。天のお父様、一人一人の心からの願いと求めに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって命ずる心と体を癒されよ。思いの中にある否定的な思い、また恐れやすまって命ずる。すっすごく否定的な思いになっている人はいますけれども、これは神様のものではありません。なんか惑わされないようにしなさい。なんか神様はこの後のすごく大きな大切な扉を開こうとしています。あなたはしっかりと神の言葉を握り続けなさいと称されます。膝が痛んでいる方、なんか膝のお皿のところですね、そこに触れてください。イエス様って命ずる、イエス様よ。どうぞ一人一人のその問題に触れてください。また解決を与えていってください。ありがとうございます。別にこのままでいいやと思ってる人はいるんですけれども、そのまま行くと大変なことになる人がいます。で、今はそうなんですけど、神様はこの後も語り続けられます。あなたのこの中にまずいというのが必ず来ますので、来た時に、ああもうまずい、遅すぎると思う人はありません。そこであなたは真剣に神に求めなさい、悔い改めて求めなさい。そこから大きな神様の助けが始まると知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、お賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、
ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ子犬が悪くば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。お願いします。それではお知らせよろしくお願いします。